辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト2009、イエーイ。
はい、第29回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお届けしてまいります。私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝俊です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
さらに、そして、
はい、ひろちゃんこと三井リンクスの中村ひろかです。
よろしくお願いします。今日は奇数回なんですけども、今回から新しいコーナーの関係でですね、3人体制でお届けしていこうと思います。ということで、今日暑かったですけども、上ちゃん、
暑いね、
暑い中を収録にお越しいただきましてありがとうございます。
首とか肩凝っちゃうし、
あ、肩重みしましょうか。
あ、そう。おー、いいね。
はい、
あー、いい。なんかついちゃん今日優しいね。
あ、そうなんですよ、うん、実は今日は優しいということでですね、
うん、
優しい時数について上ちゃんに解説していただこうと思いまして、
そうきたかと。
はい、
なるほど。
ということで、今日から新コーナーを、お届けしていきたいと思います。
はい、
上ちゃんが教えてあげる。
ということで、
バカだね。
ということで、新コーナー上ちゃんが教えてあげるということで、
はい、
お届けしていきたいと思います。
はい、
JIS-X8341-3 が、2009年度今年ですね、はい、秋に改定されるということで、
そうですね、
それについてのお話を上ちゃんにいろいろ伺っていきたいと思うんですけども、
はい、
この JIS-X8341-3 につきましては第24回にですね、
うん、
鍋さんにご登場いただいた渡辺孝之さんですね。
はい、
その回でも結構ディープな話をしてますので、そちらも合わせてご参照いただければなと思います。
はい、
それでは早速、入っていきたいと思うんですけども、そもそもなぜこのタイミングで改定されることになったんでしょうか。
はい、まずはですね、JIS、まあ、日本工業規格ですけれども、原則として5年ごとに見直しをすることになってるんですね。
はい、
でちょうど、X8341-3 は2004年だったので、今年が5年目で2009年ということで、まあ、ちょうど5年目で見直しのタイミングだったっていうのが一番なんですけども、まあ、2004年版の JIS はですね、基準が曖昧だったりとか、あと最近で言うと例えば AJAX みたいな新しい技術にこう対応できていないとかっていう、まあ、5年経っていろいろ問題が出てきてたので内容を見直しましょうということがありまして、
はい、
あと、まあ、ちょうど去年の12月にですね、 W3C から WCAG2.0 が W3C の勧告になったという、まあ、タイミングの良さもあったんですけれども、まあ、そのこともあって見直すことになりました。
この2009年版の JIS の特徴っていうのが、うん、この WCAG2.0 をそのまま採用したっていうところなんでしょうか。
そうですね、まあ、一番大きなポイントはやっぱりそこになるでしょうね。で、 WCAG2.0 の特徴としては大きく3つあるんですけれども、
はい、
1つは技術非依存、2つ目がテスタビリティ、
あ、これ重要ですね、
うん、はい、で3つ目が言語非依存ということなんですけど、うん、まず、技術非依存っていうのは、例えばそのコンテンツが HTML であっても、フラッシュであっても、PDF であっても、また、シルバーライトであっても、とにかくどんな技術を使っていても適用できるっていうことなんですね。で、それからテスタビリティっていうのは、一つ一つの基準が具体的に示されているという意味です。で、例えば前回ちょうどリスナーズボイスで紹介した、
はい、
背景音が前景音より20デシベル低くなきゃいけないっていうのがありましたけども、
はい、
あと文字色と背景色のコントラスト比が 4.51 じゃなければならないとかですね、
はい、
まあ、そういう、 こう数値で示されているものもあるんですが、それ以外のものもきちんとですね、検証手順と判定方法っていうのが文書になってます。で、ただそうは言ってもですね、全てこうツールで自動的にチェックできるっていう意味ではないので、そこは注意してもらいたいんですけども、
もちろんそうですよね。
はい、
はい、
それから最後、言語非依存というのは、まあ、WCAG2.0 っていうのは、英語で書かれてはいるんですけれども、
はい、
そのガイドライン自体は、英語でも日本語でも、あと、まあ、イタリア語、フランス語、まあ、どんな言語であっても、
うん、
同じように適用できると ということなんですが、まあ、その3つはですね大きな特徴として挙げられるかと思います。
長崎弁でも大丈夫なんですかね。
おそらく大丈夫ですね。
あ、恐縮です。
でアクセシビリティ語る上でやっぱりついちゃんが普段使っているスクリーンリーダーみたいなああいう支援技術っていうのはどうしても欠かせないわけなんですけど、
はい、
その支援技術のレベルっていうのもやっぱり言語によって英語のスクリーンリーダーと日本語のスクリーンリーダーってやっぱり違ったりしますんで、
はい、
まあ、そういうことにも対応しようっていうのが、WeakEgg 2.0 の一番大きな特徴と言えるかなと思います、
はい、つまり2009年版の JIS っていうのがそういった特徴も兼ね備えているということ。
そうですね、まあ、そのまま WCAG WeakEgg 2.0 を採用したということで、まあ、日本の JIS が世界標準の WeakEgg 2.0 と同じになったという言い方ができると思うんですけども、
はい、
それによっていろんなメリットがあるんですね。
例えばどんなメリットがあるなど教えていただけますか。
うん、例えばですね制作者の皆さんが使っているオーサリングツールってあるじゃないですか、
はい、
で例えば有名なところがドリームウィーバーってありますけども、
はい、
大体ああいうツールってこう、まあ、メーカーがアメリカに本社があるっていうこともあってアメリカで作られてることが多くて、
はい、
で日本語版っていうのは大体それを翻訳したものなんですね。でそうすると例えばアクセシビリティチェック機能みたいなものがついていたとしても英語版で作ってるので WCAG とかアメリカの508条とかにしか対応してなかったりして、で実際にドリームウィーバーについてはですね当時はまだマクロメディアだったんですけれども、
はい、
日本語版だけ特別に JIS に対応したチェック機能を追加したんですね。
あ、そうでしたね、う
ん、
はい、
まあ、JIS が出てから1年後ぐらいだったんですけれども、
はい、
でもこれからはですね WCAG2.0 がそのままイコール JIS になるのでそういうチェック機能も単純にもそのまま日本語版のためになんか特別なものを追加しなくてもそのまま使えるようになるということで、これってあのオーサリングツール作ってるメーカーさんからするともう余計なコストがかからなくなるし、
うん、
それから使っている制作者は待たされることなくすぐ使えるようになると、
はい、
で結果としてアクセシブルなサイトが増えていけばそれはそのままユーザーも待たされることなく
確かに、ね、
アクセシブルなコンテンツを楽しめるようになるという感じなんですね、
はい、ウィンウィンどころかウィンウィンウィンですね。
そうです、ウィンウィンウィンです。
はい、
別に今のは意味なんじゃないんですけど。
であ
とやっぱり大手企業さんなんかの場合には例えば本社は日本にあってもアメリカとかヨーロッパに拠点があったり、逆に外資の企業さんなんかはアメリカとかヨーロッパに本社があって日本にも拠点があったりっていうことがあるんですけども、
はい、
そういう時って今まではどうしても国とか言語によってこうガイドラインを別々に作んなきゃいけないかったっていうのがあったんですけれども、これからはですね少なくとも日本に関しては世界標準と同じになるので世界共通のガイドラインが1個あればよくなるというメリットもあったりします。
はい、
なんでまあそういういろんな観点からいくと今まで以上にアクセシブルなコンテンツが増えていく土台ができるっていう言い方をしてもいいかもしれないですね。
なるほどね。改正原案の目次を見ると、
うん、
これまでの2004年版の JIS に比べてガラリと内容が変わったように感じるんですけども、
そうだね、確かに目次を見ると結構変わったなっていう印象を持つかもしれないですね、
はい、
ただウェブコンテンツで求められるものっていうのは基本的には変わらないので内容自体は実はあまり変わってなかったりするんですけど、
はい、
ただ2009年版の目次で変わったというか新しく加わったのがあって箇条8に試験方法っていうのが今回新しく追加されてます、
はい、
でこれはいわゆる適合性評価というかですねよくこのサイトは JISX8341-3 に適合していますみたいなページがたまにあったりしますけれども、そういう自主適合宣言っていうものが正式な形できちんとできるようになるっていう意味合いがあります。
ということはもしかしてウェブサイトにも JIS マークをつけることってできるんでしょうか。うん、
それがですねあくまでも自主適合宣言っていうものなので、
なるほどね、
ちょっとこの辺は説明すると長くなっちゃうんですけど、
はい、
残念ながら JIS マークはつけられないんですね、
はい、
そこは変わらないんです。ただきちんと取り組んでるサイトではちゃんと適合してますっていうことがこう堂々と宣言できるようにそのための試験方法を定めているのがこの箇条8の試験方法になります。
うん、なるほど。ということで、実はですね時間がなくなってしまいました。
うん、
ということでこの続きは後半でまた、お話を伺っていきたいと思います。
はい。